主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき第221回です。
221、
はい、
うん、
水月さん、
何、
ちょっと問題です。
俺に、
いきなり問題です。
ああ、
ね、20歳ぐらいの子に、
20歳
ぐらいの子10人に聞いて、
うん、
正解率が 0% だった問題です。
誰も答えられない。
はい、
うん、
私が直接聞いて、
うん、
聞いたら誰も答えられなかった問題を出します。
どうぞ。
奈良の大仏を作ろうって言って、うん、天皇は誰？
奈良の大仏、聖武天皇。
正解。
は？
よくわかりましたね。
なめてんのか。
だって20歳ぐらいの子に聞いたら正解率ゼロだったんだよ。
どこの人？中国人。
いや、日本人ですよ。奈良に大仏あるのって言われました。
あ、なんか勘ぐったんじゃ。今のやつは。綱吉の頃だから、あの頃の将軍が、天皇は誰だろうとかで。
いや、そんなこと分かんないと思うんですよ。でもが習わなかった、小学校の歴史の授業でっつっても、知らないって。で
こんな人と付き合ってんの。
いろいろ仕事で出会った子供なんですけども、で子供二十歳だから子供じゃないけど、で、ね、あの本当は光明皇后の話をしたかったのね、
うん、
だからその奈良の大仏を作ろうって言った人の奥さんは誰だっていう問題にしたかったんだけど、
うん、その前段階でつまずいた。
聖武天皇が分からなかった、うん、で奈良行ったことない子もいるんだね、その大仏見たことない人って。
我々の地域は遠足で必ず行くしね。
僕は修学旅行で行きました。
ああ、小学校とか、
うん、
あ、そんなもんか、うん、
行かないのって言ったら記憶ないって言うんで、そんなもんなのかね。
奈良自体も行ったことないのかしら。
記憶はないんだと思う。
あ、そうなん。
今時のね、ナウナヤングは。
あ、そうなん。鶏みたいなと思います
。あんまりそういうの興味ないと。でもさあ、インパクトあるじゃん、あの歴史の教科書でも大仏さんってさ。
あなた何人に聞いたか知らんけど、ゼロってなんて。そうなん。
10人に聞きました。
あ、10人、
はい、
10分の0。
はい、
マジかよ。
なんとか天皇とも言われなかった。
いや、天皇はって聞いたんでしょ、
うん、聖武の死の字も出なかった。
へ、
まださ、なんか天智天皇とか、
はあ、
天武天皇とか言われたらまだ可愛いかなって。
いや、大したもんじゃないですか。
って思ったけど出なかった。
大仏さんは知ったの？
言葉は知ってたみたい。
言葉ものでしょ。
見たことないんだ
って。
ここもいたから、写真もって言ったら記憶ないって言うから、ゆとりの子ね。
ビジュアルは浮かばないんだ。ゆとりもへったくれもない
やろ。あのね、手話で奈良県、奈良っていうのは大仏さんのポーズなんですよ。
そうですね、
はい、あの大仏さんのポーズ取るのよ。それぐらい奈良って言ったら大仏
じゃないですか。いや、そりゃそうでしょ。
だけどナウナヤングは知らなかったみたい。ちょっと悲しかったです。
いつらがおかしいんじゃないの。
まあ、おもれきを聞けってことだね。
おもれき聞かんでも知ってるでしょ。
はい、ちょっとショッキングな話題でした。
うん、
さあ今日はですね、ゼロ戦、
また全然関係ない、
はい、ゼロ戦についてちょっと勉強してみようかなと思います。
はあ、
皆さんゼロ戦って見たことあります？
本物ですか？
本物、うん、
飛んでるのはないね。
あ、飛んでるのは見た
こと
はい、はい、う
ん、
それはね、僕はね名古屋空港で見たのかな。
飛んでんの？
飛んでんのじゃない、止まってんの。
名古屋空港にそんなあんの？
と昔見たような気がします。
あのあれ小牧に、
小牧の、はい、愛知県の小牧の空港に何か航空博物館みたいなのがあって見たような、あれゼロ戦なのかな、う
ん、
違う、
そんなの知らん、
ともかく戦争中に使っ日本が使ってた飛行機だからゼロ戦だと思ったんですが、ちなみにですね、
うん、
国内にゼロ戦現存してるのが 9.9 機、
どこで見たの、靖国神社で見たかね、うん、
はい、靖国神社にもありますね、はい、ちょっと先にそれ紹介しようかな。今ね日本にある現存するゼロ戦はですね、東京の国立科学博物館、
あ、はい、あったあったあった上のね、はい、
なんか外観がちょっと外されてエンジンが丸見えになってるように展示してあるそうですね。
へ
え。で2つ目がね靖国神社優秀館、
優秀館ね、うん、
靖国神社にもあるの、
博物館にも、ね、はい、ありますね。
で川口湖自動車博物館、
知らんな、
ここ2台ぐらいあるみたい。
へ
え。これ何、2機か、
2機、
はい。で航空自衛隊浜松広報館にもあります、
うん、
有名よねここね、
知らん、
なんかね浜松の航空自衛隊ってなんか自衛隊祭りの時になんか飛行機ブーって飛んだりするみたい、
アホみたい
はい、あとね三菱重工小牧南工場資料室、
あなたが言ってんのはこれなの、
いや空港の中になんか飛行機の資料館みたいなのがあって、でもあの時は国際空港とかの時代、今県営になったじゃんね、
常滑ができる前の
時でしょ、はい、昔行った、
あ、うん、でも工場の中って書いてあるね。
で次がね大和ミュージアム、
あ、クレの、
はい、
うん、あったっけ。
で次はこれなんていうの、大きな刀の洗う、
立ちでしょ、立ち洗い、
立ち洗い平和記念館、
太いでしょ
太ですか、
あ、じゃあ大きい、
大きい刀の
九州ですね、うん、
立ち洗い平和記念館、
うん、
何県、
福岡かな、
福岡、うん、へえ、
久留米のなんかの辺でしょ、
あっち、うん、はい、海上自衛隊、
うん、
カノヤ基地、カノヤ基地、
カノヤ、
カノヤ基地資料館、
うん、はあはあ、
はい、もう一個知覧特攻平和会館にあるそうです、
うん、なるほど、
はい、でこれね今日ちょっとゼロ戦のいろいろ僕勉強してきたんですけど、参考文資料がね、実業の日本社から出てる、すべてわかるゼロ戦入門、
すべてわかる、
はい、関勘太郎さんという方が書かれた本を、元に、ちょっと紹介しますが、そもそも戦争中の戦闘機ってゼロ戦しかなかったの？
いやそんなこと
はない、ゼロ戦ってよく聞くけど、うん、他にもなんか他の名前ってなんか浮かばないんですけど、あ、はやぶさ、
うん、はやぶさ陸軍ですね、
陸軍にも空軍がいたの、
うん、
海軍にも空軍がいた
の、北隊は陸軍と海軍にあって、日本は空軍がないんで、
ああそうですね、うん、当時はね、
はい、
うん、今はまあ、軍じゃないです、自衛隊は、
まあ日本には一度もないです、ね、自衛隊はありますけど、
航空自衛隊ですもんね
そうですね、
うーん、はい、ちょっとねこのゼロ戦ができる前なんですけれども、
はやぶさしか知らない、ね、
知らない、
四電会とか、
ああ四電会もあれ飛行機でいいの、うん、飛んでたの実際に、
飛んでたよ、頭に塗る薬じゃないよ、
うん、海四電のことでしょ、
ああそれってそっから来てんの、
うん、
ガンダムのなんとかの人、
うん、
海自伝、みんなゼロ戦なの、アムロレイはゼロ戦なのじゃん、
違うと、海自伝だけだよ、
他は
関係な い、海自伝だし、自伝会みたいな、
自伝会、自伝っていうのがあって自伝会があって、
うん、
とか知らない、
名前知ってるけど、あそれはね、
ライデンとか、
ああはいはいはいはい、
聞いたことぐらい。
それってみんな太平洋戦争日中戦争で活躍してたの？
そうですね、海軍機ばっかりですけど。
これみんな海軍？
海軍
で陸軍ははやぶさだけなの？
はやぶさとかね、何があるかな。
また浮かんだら、
うん、
はい。いや一番有名なのはゼロ戦。
まあまあまあ確かにね、日本の戦闘機といえば確かに象徴的ですね、
うん、なんでね、あのね、最近ちょっと悩んでんだけど。
悩んでんの？
ゼロって英語じゃん、
うん、
日本語じゃレイって言わなきゃいけないじゃん。
そうそうそうそう、
だからゼロ戦じゃなくレイ戦って言わなきゃいけないじゃ
ん、うん、そうそうそう、そうなんですよ。
あ、それでいいの？
そうです、本当は冷戦って言ってたんだけど、
うん、
戦後でしょ、なアメリカとかでゼロファイターとか言われて、ゼロって言われてるのが、まあ、戦後入ってきて、ゼロ戦ゼロ戦っていうけど、本来は冷式艦上戦闘機、
はい、
冷戦、
はい、まあやっぱゼロ戦の方が馴染みがあるので、
まあまあ、ね、
ゼロ戦で言っちゃいますが、
特にそう言われるっていう話、うんうん、
はい。でゼロ戦ができるまでのちょっと流れを紹介します、
うん。
1921年、大正10年ですね、イギリス人の設計による国産初の艦上戦闘機、
うん、
三菱10式、10式でいいのかな、
10式でしょ、10
式艦上戦闘機っていうのが就役しました、
うん、
これが国産初の戦闘機。なんか愛称名とかないんですか？
10式でしょ
う。10式っていうの、うん、はい。1934年昭和9年、
うん、
旧式短座戦闘機共作 に、三菱が勝利するとか私のメモに書いてあるんですけど、
うん、
旧式、旧って数字の旧、漢数字の旧に、うん、試験の試験の試ですね、試す、
うん、
短座、簡単の単に座る戦闘機の開発に、三菱のが採用されるってことかな、うん、されました、
うん、
で、これが1934年。1936年、昭和11年に、さっきの、旧式短座戦闘機が再設計されて、96式艦上戦闘機として正式に製造されるのが採用されたそうです、
うん
うん。1937年、昭和12年、帝国海軍が96式艦上戦闘機の後継機として12式艦上戦闘機の開発を指示します。
12年、
12、
うん、
はい、
式じゃん。
あ、もう12式はないのか、12式、
うん、式は採用されたら、兵器として採用されたら式がつ
く。あ、
12番目の試作機だ
った。あ、12式艦上戦闘機、
うん、
はい。で1938年、昭和13年、漢口、中国の、ま、地区の名前、
内陸部ですね、
はい、漢口上空戦で96式艦上戦闘機が中国機に対して圧倒的な勝利を収めます、
うん。
1939年、昭和14年、三菱による12式艦上戦闘機の試作1号機が、初飛行に成功、
うん、
で試作2号機は、1940年に、空中分解で壊れちゃいます、
うん、
で3号機以降が零式艦上戦闘機として正式化されます、
うん、
これがゼロ戦になるわけです ね、
うん、
この辺昭和10年代のこの出来事の頃のが、あのジブリの風立ちぬの話になるわけですか。
そうです、
はい、ね、そのあれはエンジンを作ってる話、飛行機そのものも作って
る。堀越さんはそうでしょ、全体の設計
でしょ。そうですね、はい。さあこのゼロ戦ですけども、正式名が、うん、A6M、
うん、
A6M 零式艦上戦闘機っていうんだって、うん、で 1940年に就役して終戦までに1万機を超える機体が生産されたそうです、
うん、
そんなに作ったの。
まあそうですね、まあいろいろ型があるからね、
はい、それもまたちょっと見ますが、
うん、
1万機ってすごいね。そんなに作る材料あったんだね日本に。
あったけどアメリカとかもっとえぐいでしょ。
もそうだね、うん、もっと作ってくるもんね。
全然遅いでしょ、
うん、はい、でこの A6M なんですけど、 A っていう最初の A っていうのは艦上戦闘機を意味するそうです。
へ
え。で6は6番目に正式化されたってことを表しています、
うん、
M は開発メーカーの三菱重工の頭文字から。
へ
え。6番目に正式化された三菱重工作の艦上戦闘機が A6M、 もう携帯電話みたいなものですね。P とか SH で、あ、パナソニックねとかっていうようなものですね。はい、でこの零式、ゼロ式って書きますが、
うん、
零式っていうのは後期2600年に帝国海軍が正式されたことから零式って由来さになったそうです、
うん、
後期2600年。
そうですね、
それが1940年、後期2600年。
うん、
神武天皇が即位して、
そうですな
って言ってた時ですよね、
うん、
はい。これね、ゼロ戦なんですけど、当初帝国海軍は飛行機の名称を、内緒にしていました、
うん、
一般国民の多くがゼロ戦の名前を知りませんでした。
うん、
公にされたのは戦争後期の頃だそうです、
うん、
で海和紙と呼んでいたそうです、
まあ、回収と言います
か、回収ですか、うん、海和紙は若和紙の歌って言うじゃん。
そうそうそう、和紙っていうのは要するに戦闘機の一つの比喩表現、竹々しい鳥じゃないですか、
うん、鷹じゃダメなの。
鷹ね、和紙も鷹でもいいんでしょうけど、
和紙なのね、うん、でアメリカではゼロって呼ばれてたり、
うん、
コードネームジーク
ですね、
ハンプなんて呼ばれていました、
うん、
なんでなんだろう、ゼロって。
ゼロは多分ゼロ戦から来た、零零零式から多分来たんでしょうね。
ジークはジークジオンから、
うん、
ジークジオン
なんか理由あんのかね。なんか、まあ、あれなんか全部相性つけるよね、なんか、
うん、まあお互いね、
まあ判別しやすい、
うんうん、まあ、つけてました。でね、このゼロ戦ってね、いくつかのタイプがあるんですね、
いっぱいあるね。
で私がちょっと読んだ本によると 1,2,3,4,5,6 大きく6タイプあります。で、最初ね、11型、11型っていうのかな、
うん、
これね A6M2A
うん、
A6M はさっき紹介したよ ね、
そ, うね、
それの 2A はね小文字の A です、
うん、
でもさ、これって適正語じゃないの、いいの、アルファベット使って。
海軍はね、結構そこはやっぱりもともとやっぱりイギリスを模範にして
る。あ、なるほど、う
ん、陸軍なんかね、カタカナで機1とかね、
ああ、それが日本っぽいね。
それもやっぱ思想がある
でしょ、
うん、
このね11型はですね、初期の量産型、
うん、
1940年に正式化されて、
はい、
日中戦争から太平洋戦争初期に活躍した機体だそうです。
うん、
21型、
うん、
A6M2B は、小文字ですが、
はいはい
はい、翼の端っこの部分が折りたためるようなものになっているそうです、
うん、
どういうこと？折りたたみ式飛行機なの？
端がこうキュッて
救助あのラジオ聞いてる方
分
か
る。違う、こうだよ。
翼の端っこだけか。
要するに環状戦闘機って空母に積むのが前提なんで、
はいはいはい、
狭い範囲にできるだけ積めるように、要するに両端がこう
手首が曲がるだ
よね、跳ね上がる感じ。
お、うん、はい、32型、32型、
うん、
これはね A6M3、
うん、
これも6とか3でいいの ?6 とか3って言った方がいい。
いや、6でいいんじゃないですか。
はい、これ、ね、1942年に量産開始され、
うん、
同じ年に実戦投入されます。
うん、
エンジンをが変えたんだって、今までのと。
あ、
で、速度性能の向上を図りました。
うん、
翼端が、丸っこいのから、
あ、
ちょっと角っぽく、ね、
スパッてなってる、
ね、成形されました。その丸っこい角っぽいでやっぱ空気抵抗変わるんだろうね。
まあ、まあ何かあるんでしょうね。
うん、はい、じゃあ次ね、22型、
うん、
A6M3、 さっきと一緒ですね、はい、
うん、
32型の欠点を補うべく開発され、1942年末から生産、機体を21型に戻す、
うん、
翼内機銃の重心が主翼からはみ出るようになりました。
うん、
32のを元の方がやっぱ良かったのかな、21の方が。
うーん、まあだから翼の面積を狭くしてなんか性能を上げる、うん、代わりになんか航続距離とかが落ちたっていう話だよね。
ああ、そうなんですか。うん、
それをまあ元の機体に戻して航続距離を伸ばす。
うん、そんなんで変わるもんなんだね。
なんでしょうな。
で、鉄砲が翼から見える
ように。翼の中の機銃がこう中に入ってたのがこう重心がこう飛び出す、
うん。翼にも鉄砲ってあるの？鉄砲ってさ、プロペラのとこにあるんじゃないの？
プロペラの上と機銃両あの両脇
に、うん、あ、翼にもある。
翼のプロペラの上は 7.7 ミリっていう小さい機銃で、
ああ、
翼には20ミリって大きな機銃。
はい。次52型、
うん、
A6M5、
うん、
1943年から生産されたゼロ戦後期の量産型、
うん、
主翼が短くなり旋回性能こそ落ちたが横転性能が向上、
うん、
急降下制限撤廃、高速化などバランスよく高性能化がになりました、
うん、
高性能になりました、
うん、
フィーンってなんかこう映画でフィーンババババババババーンダダダダーンってこうしてるようなのなんかだって映像で見るとそあんな音してるじゃんこう戦闘機って
つけられた音でしょ、
あれ。そうなの、
実戦でそんな音残ってんのってあんのかな、そんなフィルム
残ってんじゃないの、フィーンフィーンってこう言うじゃん。
いや、まあ言ったんかもしれない、
うん、なんかこれ後期のこう量産型、
我々、まあ、まあ個人差あるかもしれないけども、はい、我々が一般的にイメージするのはだいたいこの
51
型か52型だと思うんですけどね、ゼロ戦って言えば、
うん、はい、もう一個最後の方ね、62型が、
うん、
A6M7 っていうのがあって、1945年から生産されます、
うん、
実戦における最後の型です、
うん、
で胴体下に爆弾を吊るすことができ、爆撃機や特攻機として使用されました、
うん、
これがあの神風特攻隊のこと。
まあまあまあまあ、
へえ、もうなんか捨て身用に、
まあまあそれだけってわけじゃないけど、
ないんですか、
うん、まあもちろん今までの既存の機種も特攻機には使われてるけど、
はいはい、こういうのが主な、形式です、うん、もうちょっと他にもあるみたいだけど、
まあ、細かいとね、めちゃくちゃ細かい、
うん、あ、そりゃそうですよね、
やつがね、52型の高田兵だとか、
はい、うん、でこのねゼロ戦を作っている会社メーカーさん、うん、開発したのは三菱でしょ、
うん、
でだから三菱重工が作ってるのと、あともう一応中島飛行機、中島飛行機というところでもあのゼロ戦は作られていました。
そうですね、
はい、で三菱と中島だとちょっと違うそうです、
うん、
生産体制なんですが、
うん、
三菱重工はゼロ戦の開発メーカーですね、
うん、
で、回収や性能向上といった、仕様変更を行うのはずっと三菱重工が担ってました、
うん、
で中島飛行機は大量生産を請け負ってました、
うん、
で総生産数のうち大多数は中島飛行機、
うん、
中島飛行機って東京にあったんでしょ。
中島工
場、なんか埼玉
の方に消化工場あったんじゃないかな、
う
ん、
どこで作ってたんだろうね、飛行機。そういう東京で全部作ってたの。
どうでしょうね、ゼロ戦の生産工場ね、どこなんでしょうね。
でも学徒動員とかで作りに行ってたんじゃないの、学生さんとか。
いや、まあ、それもあるでしょうけど、うん、一貫生産してたのか、その部品だけやってどっかで組み立てたのか。中島飛行機も何か所かあるでしょ、工場は。
そうなんですか、うん、中島飛行機って今もう残ってるんだっけ、違う会社になった。
今はなんだっけ、富士重工だっけ。
ああ
、うん、
はい。で、設計なんですけども、設計に関してなんですけども、現場では三菱の方が好まれてたそうです。作られてたのが、
うんうんうん、
で、中島飛行機はですね、プロペラスピナーが、三菱よりやや長いのが一つ特徴だそうです。
スピナーって何、この長さってこと。
ハンドスピナーっていうじゃん、プルルルって今年の流行のあれスピナーでしょ。
ああいうプロペラのことをスピナーって
、うん、じゃないですか。で、あと塗装なんですけど、三菱は全体が銀一色で、日の丸はただの日の丸で、長島飛行機は胴体後部を緑色と灰色に塗り分けています。で、白縁付きの日の丸なんだって。
ああ、そうなんや。
だからちょっとこの本のにこうゼロ線、飛んでるゼロ線の写真があるんですけど、
うん、
赤に白い縁がある日の丸、
うん、
なのでこの私がちょっと持ってるこの本のゼロ線は中島飛行機の、
うん、まあまあまあ
ってことってね、
復元機なんで、まあ、その辺こだわってるか分かんない
ですけ
ど、
はいはい、
そうなんや。
そういう違いがあるそうですね。ゼロ戦乗りになるためには、
うん、
ゼロ戦パイロットになるためにはどうするんでしょうかというのを、ちょっともう30分ぐらいだったんで、これをちょっと今日紹介して、
うん、
今日はもう終わりたいと思いますが、ね、ゼロ戦のパイロットになるためにはいくつかルートがあります。まず一つ、飛行学生になる、
うん、
兵学校出身の士官から選抜されます、
うん、
2つ目、
うん、
飛行科予備学生、
うん、
大卒の士官を養成する、ここから選ばれるのかなれるのかな、
うん、
と操縦練習生、
うん、
軍内の兵、下士官から選抜される、下士官、ごめん、下士官から選抜される、
うん、
4つ目、公衆飛行予科練習生、
うん、
中卒から下士官を養成するところからなれる、
うん、
オッシュ、
うん、
飛行予科練習生、
うん、
これは士官となる学校から選ばれます。オッシュ特、
うん、
特、飛行予科練習生、これさっきのオツシュの速成コース、
うん、
短い版、手っ取り早い版、
うん、
省略版なのかな、うん、っていうところからなれるそうです。こ
う
オツ兵種、飛行予科練習生、
うん、
軍内から選抜する、速攻コースだそうです。速成コースだそうです、
うん、
あと予備練習生、
うん、
愛媛長崎地方養成所卒業者、
うん、
このルートだけが飛行ゼロ戦乗りになれる。 みたいです。
まあまあ海軍のパイロットの基本的な、まあそうですね、養成パターンですね。
ああ、でこれ陸軍の飛行機の人とはまた違う。
まあもちろん違いますね、
うん、電車みたいだね。
どういうこと？
だって JR さんの運転手と私鉄の運転手は違うんじゃないの？
まああれは会社独自ですけどね。
でしょ、うん、まあそんなもんなのかなと思って、うんうん、まあ海軍にならないとゼロ戦には乗れないんだよね。
もちろん陸軍にはゼロ戦はないんで。
いや飛行機は陸軍の飛行機と海軍の飛行機は、
うん、
一緒じゃないの？その
違う、
あその操縦席のあんなんこんな
ん。いやその基本的なそれは一緒でしょうけど、うん、それは全然違う。それこそメーカーも違うし、性能も違うし、エンジンも違うし、用途も違うし。
鉄道会社みたいだねやっぱね、
うん、最初の過程はまずそういうね基本的なこと。ある段階からはその分かれるわけじゃないですか、現場爆撃機なのか戦闘機なのか。
ああ、そうか、うん、そうかそうかそうか。でも飛行機乗るのはみんな飛行機免許だけじゃダメなんだね。
いやまあ兵隊だからまず軍人としての訓練も必要だし、その飛行機乗れれば誰でもいいってわけじゃない
ですか。はい、ああそうですか、はい、なるほどね、
うん、
うーん、
予科練ってやつね、いわゆる予備練、
うん、予科練、予科練の歌ってあった ね、
そうですね、
若鷲の歌ね、
七つボタンに桜に怒り、
うん、か霞ヶ浦で、
そうそうそう
ね、映画にあるんだよね、
訓練場が、まあ、そこにあった、
ね、映画の歌だよね、うん、これね。でもこれ飛行機乗りになるってバカじゃダメなんでしょ
バカじゃダメって
ある程度できないと、才能がないと。でケリーさん、
いやもちろんだよ、その適性はあるけど、別にその一般の兵隊からももちろんなる人もいるし、もちろん大学出てなる人もいるし、それはいろんな可能性か家庭はあるし。
なんか特攻隊で行く人なんかすごくエリートの人たちって聞くじゃん。
まあ、学徒出陣みたいな人もいるし、あれでもやっぱほら兵隊の人もいれば、みんな全員士官じゃないし、
予
科練上がりの人なんか士官とかもいるし、それはいろいろですよ。入り口によって全然違うし、
うん、
学徒出陣は要するに当時の大学っていうのは超エリートだから、
はいはい、そうだね、
まあ、それ時点でも軍隊に入った時点でまあ士官とかになれる、ほぼなれるから。
なるほど。
で飛行機の訓練としてはもちろんずっと積み上げてきた人の方がうまいわけじゃん。
そうですね、
彼らは結局だから突っ込むぐらいしかできない。
あ、
そこまで訓練してる暇はないっていう。
はい、わかりました。じゃあちょっと続きは次回。
終わり？
はい、
あそんな、
もう30分になっちゃう。
マジか、
うん、はい、じゃあちょっとお便りを紹介します。
手紙、
はい、柏木のガンちゃんさんからいただきました。
ガンちゃん、
はい、ケリーさん、水月さん、ご無沙汰しております、山梨東部出身、東京都都心部在住の私にとって八王子は馴染み深い土地です、
うん、
お便り会で八王子について書いてらしたメールがあったので少し補足します。マイナーですが、八王子出身者として新選組6番隊隊長、
うん、
井上源三郎がいます、
うん、
また JR 京王線高尾駅から北に進むと武蔵陵墓地、
うん、
卵陵があります、
うん、
武蔵陵墓地には武蔵陵墓地か、
うん、
武蔵陵墓地には大正天皇陵、昭和天皇陵があります。東京都の 市町村部では最もメジャーな都市だと思いますが、旧所面積は少ないかもしれませんが、重要な墓地があったというお話でした。なおケリーさんが井の頭公園を通って三鷹の森ジブリ美術館に行ったのでしたら、お降りになったのは吉祥寺駅でのはずです。三鷹の森と聞きますが、三鷹駅と吉祥寺の中間にあります。また東京都と山梨県は奥多摩の方で接していますが、中央線では一度神奈川県北部の相模湖駅、
うん、
藤野駅を通ります、
うん、
以上打足でしたといただきました。
はい、
井上源三郎って源さんのこと？
あの時な、そうや、
小林なんとかさんっていう人が演じてらった。
小林なんとかさん、
俳優さん、
あのあれでしょ、
ゲンさんやってた人、
うん、三谷作品でよく出てる、
ね、そうそうそう、うん、この間のあの真田丸じゃ、あの片桐勝元やってたんじゃなかった、
あそうそうそう、
あの小林なんとかさ、
うん、
ゲンさん死んじゃうんだよね、
そう
鉄砲に撃たれて、
あ
京都で戊
辰戦争で、
うん、ゲンさんって言われて
そうやね、
香取君がゲンさんって言ってて、
はいはいはい、
うん、やっぱ頑張れ頑張れ源さんだよね、
まあ言うと思ったけど言うのかなと思
って お約束です、僕もちょっとどのタイミングか悩みました。はい、続いて道のくの姉さんからいただきました、
うん、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。いよいよナオトラも動き出しましたね。賛否両論あるでしょうが、私は、下から目線の今回の作品が好きです。何よりいつもの戦国ものより東海地方が鮮明に見ることができました。遠方に住んでいると三河も遠江もごちゃごちゃで、家康は愛知県よりも静岡県のイメージなのです。何人かの友人にも聞いてみたところ、やっぱり静岡県でした。三河も静岡県だと思っていました。飢餓という地名も初めて知りました。折しもスカパーで利家と松が始まり、同じ三方ヶ原のシーンが放送されました。家康の思惑、直虎の思惑、そして信長の思惑を知ることができました。司馬太郎の関ヶ原を読むと、井伊直政は家康の外交係をやらされていて、常に本多忠勝とともに家康のそばに置かれていたようです。260年の徳川幕府を支える井伊家の お話ももう少しでおしまい。これからどう展開していくのか楽しみです。ところで今までのおもれきのタイトルを書き出してみたらびっくり。私の地の財産になりそうです、来月平戸長崎を回るので、39回隠れキリシタンの話と77回フランシスコザビルの話をもう一度聞いて出かけますね、といただきました、
うん、
はい、直虎ね、配信している頃には11月も終わるねってとこ、
佳境やな、じゃあ
もう終盤も終盤ですね、
うん、
ちょっと収録してるのとちょっと時期がずれるんですが、ガラって今直政が出てきてから、
そうやね、
話が、
うん、
徳川の話になっちゃってね、
直虎じゃなくなっちゃった
、ね、うん、まあ仕方ないよね、予想はついてたけど、
うん、
うん、あの本田堀田正信
、
あの今、うん、
本田正信
ってさ、草履版やってたの、直政と一緒に、
え、あの人は本田正信、
うん、
マンチオ、センチオ
とさ、 おじさんいるじゃん、あのなんとかっていう、あのロックなんとか誠司さんっていう、
あ、六角誠司、
うん、
あの人本田正信なの、
うん、
あ、まあ本田正信はそうやね、
武士じゃないの、もともと
後から来た人やもんな、あの人
の、で秀忠の頃に潰されるお家、
まあまあ家康とずっとこのね裏でいろんなことごちゃごちゃやって、ああの人本田正信
なんだ、こんな時期に登場してくるんだと思って、
うん、
結構古くからじゃないんですね、
あの人は。まあなんかよくね、成り上がりって言われますよね。
ああ、なるほど。であれが痩せると近藤正臣になるんだね。
どれの時がどれか分からない
今六角精児だけど、真田丸の時は近藤正臣さんだったでしょ。
ああ、そうか、はいはいはい、
もうちょっとスリムになると、
そうそうそうそう、
近藤正臣になるんだね、はい
料理取りだとやっぱり雨ぐらいなんですよ、
あ、
本当に政治するとはなるんです、
なるほどね、まあ、政治家って大変だもんねはい、続いてね、ローさん、ローローさんからいただきました。
お
ケリーさん、水月さん、こんにちは。先日はお便り会で有人レジ、無人レジの話をしてくださってありがとうございました。私はなぜかいつも有人レジを使ってしまいます。やっぱり人間にしてもらった方が温みが感じられるからでしょうか。
温かみ、
すいません、温かみが感じられるからでしょうか、
うん、
それはそうと自分が買い物カゴに乱雑に入れた商品をきれいに別のカゴに移し替えながらレジをするスーパーのスタッフの技にいつも脱帽しています、
うん、
さてさて今回はお二人に素朴な疑問です、
うん、
一つ目、おもれきは週に1回収録しているのですか？また対面でしているのですか？もしそうならどこでしているのですか？二つ目、お二人は同郷でもないようですし、同業者でもないようですが、そもそもどこでお知り合いになったのですか？
うん、
では、読んでくださるのをとても楽しみにしておりますといただきました。
はい、
あのさ、スーパーのさ、無人、セルフレジあるじゃない、
うん、
あれってジャスコって独特だね。
あ、そうなの。
ジャスコと他のスーパー、他のスーパーはみんな
ジャスコがないんだよな、こっちには。
あるじゃん。
ないよ。
あるじゃん、あっちとか駅の方にもあるじゃん。
いや、まあまあ、それちょっとわざわざ行くとこにはない。
あ、みなずきタウンにはないのね。みなずきタウンの生活圏にはないのね。私の
生活圏にはない。
あ、うん、ジャスコね。
何が違うの。
なんかね、機械が違う。別だから機械全然違うんで。
どういうこと。
なんかね、
お金入れるだけじゃん。
お金入れたりする、要は一緒なんだけど、
うん、
なんか機種が違う。他のスーパーはあっちのスーパーもこっちのスーパーも同じ機械なのよ、ケリーサンシティのは。でもジャスコは違うの。
それはオタクの街独特なんじゃない。
それで
結構違うで、店によって。
あれ本当。
お札の入れ方とか。
あとさ、なんか半分セルフのレジあるでしょ。あ、ち、違う、あの計算はお店の人がしてくれて、
そうそうそうそう、
支払いは
ここっていうやつと、なんかレシートかざすやつでしょ。
レシートかざすの知らない。
バーコード入ったレシートみたいなのもらって、
そんなもんだ。
それをピロってかぶしたらそこに払う。
この間ね、パン屋に行ったらね、普通のベーカリー、
うん、
支払いね、うん、自分で金入れろって。そんな、
ああ、どういう、あの、こう自分で取るパン。
そうそうそう。でそれトレーでさ乗せて、お店の人が袋入れてくれるじゃん、計算してくれるじゃん。それしてる間に自分で機械にお金入れるの。
ああ
、うん、あら、こんなとこにもそんなセルフレジが。
まあ、だからでもなんかね、計算間違いとかないからいいらしいよ。あとほら、お金と物を一緒に扱うの結構嫌だっていう人も多かったりして。
ほ
ん
と、何
を触るの。銭触った手で食べ物触るの、まあ、例えばパン屋さんなんか特にそうじゃないですか。まあ、手で触らないにしても、
仕方ないじゃん。
まあ、そういうニーズもあるらしい。
へえ、わかんな、まあ、日本人。
あとほら、店員が結構抜いたりするっていうのよくある話で、それができないでしょ。
ああ、店側の都合ね。そうそうそう、私たちじゃなくてね。
まあ、私たちはね、それは不便ですよね。ひと手間かかるわけ、
うん、まあね、計算はしないから、うん、コンピューター任せ、機械任せだから、お釣りが合ってるかとか知らないけど、
小銭の処理とかね、
便利だよね。うん、1円玉とかね。
そうそうそう、
いっぱい持っててもすぐ減ってて楽。
数をちゃんと出してくれるから、
うんうん、そう、あ、であれ計算するからさ、あと5円かとか分かるじゃん。
そうそうそう、
考えなくていいから楽だよね。だ、どんどんダメになっていきます
よ。
はい、オムレキは週に1回収録しているんですが、収録は週に1回やってるんですか、対面なんですか、どこでしてるんですかっていう質問ですね、
うん、
収録はね、週に1回じゃないですね。
あ、そうなんですか。
1ヶ月から2ヶ月に1回ぐらいだね。
へ
ー、はい、ちょっとまとめ撮りをしております、
うん、
季節感を感じさせないように気を使って喋っておるつもりですが、
うんうん、
時々グダグダな時ありますけどね、
うん、
はい、収録方式で対面方式ですね。
あ、そうなんですか、
はい、ケリーさんは IT 機器でやりたいんですけど、ちょっとアナログな水月さんに合わせて。
いや、僕には見えないですけどね、ケリーさん
かわいそうに。ちょっと頭おかしいですね。でね、
お前に言われたくないわ。
ね、収録場所はね、ケリーさん御殿とか、
うん、
水月小屋とか、
なん
だ、
小屋。
あと、おもれき御殿でやったりね。
どこ。
秘密、いろんなところにおもれきの秘密基地がございますので、うん、どっかに集まって。
よく凝らして聞くと、いろいろ BGM がね、
あ、
どこかなっていうヒントが。
あのね、 チュンチュンチュンチュン鳥がうるさい時は、
うん、
おもれき利休ですね。
あれ利休
なんだ。利休です。
あ、そうなん
だ。はい、
ちり紙交換は、
あれはおもれき役場ですね。はい、まあ、どっかでね、あの謎のどこか日本のどこかで、
そうです、
ね、一緒に喋っております。
うん、
お二人は同郷でもないようですし同業者でもないようですが、どこで知り合ったんですかって。
うん、
これは学生の時ですね。
まあまあ
ね、
いろいろ縁があってね。
そうですね、
うん、
よく覚えてますよ。
ああそうですか。
うん、あの駅で、
うん、
会ったの覚えてます。
痴漢されたんだよね。
いや、変な髪持ってるのを覚えています。
あ、そうですか。
うん、ちょっとまだ内緒。うん、まあ、古い友達っていうのは間違いないかと思います。はい、じゃあね、今日はねここまでにしましょう。
うん、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスはmail@omoreki.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。